ブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ通称 TCC プレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員服部孝之さんと事務局矢沢美也子でお送りします。今回は富田康則さんの3回目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回までのお話で TCC の新人賞を取られてからの話を伺おうと思うんですけれども、新人賞を取ってから何か変わったことがあったりとかありましたか？
そうですね、単純ですけどやっぱり新人賞を取るといろんな人に祝ってもらえるもので、社内は当然、いくつか、お祝いをしていただいたんですけども、当時宣伝会議に通ってったのもありまして、そういった講師の方とも、お祝いをしていただくみたいな、要は社外の人であってもなんかそういう形で触れ合っていったり、人のネットワークが増えていくみたいなものはやっぱり TCC 取ってからの大きな変化かなっていうふうに思いますね。
今さらっと社外の講師の方みたいなお話聞きましたけど前回までの猛烈なスケジュールの中でもそういう講座を取ってたりっていう活動もなさってたんですか？
そうですね、宣伝会議の上級コースというのに自分は半年通ってたんですけども、それは毎週土曜日に、行われていて、業務の休みの日ではあるので、そこで午後から、授業に通って、飲み会があれば飲み会に行きますし、なければそのまま会社に戻るみたいなものを半年間やってましたね。でその時に門田さんとか宮本さんとかみたいな講師の方がいらっしゃって、そこでいろいろ教えをこいたりみたいなことをしてましたね。
さっきね、一応この収録上は多分カットされてると思うんですけど、ものすごい残業時間の仕事してる中でもそういう勉強する場を設けようっていう、その意識の高さはどっから来たんですかね？
やっぱりそのなりたい仕事に就くことよりも、なりたい仕事についてその仕事でこう活躍するとかパフォーマンスを発揮する方がよっぽど難しくて、でもやっぱり自分はなりたかったコピーライターの仕事に就いた以上プロになりたかったので、そうすると他のプロの人たちの仕事を、徹底的に知りたいとか、自分に至らない技術が何なのかを常に考えたいみたいなところから、やっぱりインプットの貪欲さっていうのはすごいそこで高まったって感じですね。
他にはその講座に行ってる以外にも、その時代にもしくは今に至るまで心がけてプロになるためにやってる活動とかはあったりしますか？
そうですね、やり方はいろいろあるんだろうと思うんですけど、自分は結構、本も当然広告の本も読んでますし、それ以外にもいろいろ日々読んだりはしてるんですけど、そこのインプットをすることも大事だけど、なんか自分の中で大事にしてるのはそれ以上にいいと思う基準みたいなものを自分なりにルール化するみたいなことは常日頃からやっぱり考えてるし、そういったものをもうメモすることを習慣化してますね。それは今でもあまり変わらないですかね。
それはメモしたものを見返すんですか、定期的に？
見返すというより、なんか決まってないんですけど、とある時にどうやったら、例えば何でもいいんですけど、いいコピー書けるんだろうかとか、どうやったらいいデザインのディレクションできるのかみたいなことをふと考えたい時に、それまでのなんかメモとかを見ながら自分なりのなんか定義をするみたいなことをずっとブラッシュアップしていくっていうのを繰り返している感じですね。
じゃあその手帳の中、メモの中に富田さんなりの方法論とか理論が全部詰まってるっていう？
そうですね、自分の方法論っていうよりだから、逆に言うと自分じゃなくて他の人が書いたコピーで自分がいいと思った理由集みたいに近いんですかね。だから単純に自分自身がいいと思うものは何をもっていいと思うのか みたいなことを、自分でこう整理することで自分のこうコピーを書くときとかディレクションをするときの自己を、明確にしにいってる訓練としてやってるに近いと思うんですけどね。
その習慣はコピーライターになってから始めたんですか？
そうですね、まあ、具体的にメモみたいなのはコピーライターかもしれないですけど、例えば昔営業をやっていた時は、お客様のところにどこか企業が入っていて、自分で要は営業が取れないとなったとすれば、なぜそのお客様は違う会社の媒体を使っているのかということをメモしていくことで、逆に競合は何が強いのかとかですね、自社は何が弱いのかみたいなことを分析するのはもう大体習慣化しているので、まあ言い方変ですけど、スポーツとかでもそうですけど、勝つために何しなきゃいけないのかはずっと徹底的に深掘るタイプかもしれないですね。
今のスポーツって話あったけど、もともと運動なさって大学までなさってたんですもんね。
そうですね、一応下手っぴなテニスをそれなりにやってました。
その頃からも勝つための分析と戦略を。
そうですね、だから、まあ、スポーツでより力がなんていうかな、明確に分かるものなので、例えばテニスとか、まあ、他のスポーツも一緒ですけど、一球打ち合っただけで勝つか負けるか分かるんですよね。
相手とですか？
それは多分スポーツやってる人は他のスポーツで全部一緒だと思うんですけど、キャッチボールでも一球で分かったりするものなんですけど、となった時に、まあ、自分はよくダブルス組んでたんですけど、まあ、その負ける相手に対してもう一人のパートナーと一緒にどうやって力を発揮したりとか攻め方をやっていけば勝てるのかを考えたりするのがすごい好きだったんですよね。そう、なので守りながら勝つっていうか、相手のミスをどう誘発するかっていうことに徹するみたいなこともあったりとかっていうようなことはずっと考えてましたね。だからまあ例えばコンペみたいなのあるじゃないですか、
はい、
っていう時も、まあ、まあもちろん負けることあるんですけども、うち自分が出たりメンバーが出たりする時も必ず話してるのは、競合は何で勝ちに来ようとするのかを徹底的に把握して、そこを踏まえて、同じ土俵で勝負するか違う土俵で勝負するか、みたいなことを考えるって感じは、今もずっとやり続けてますね。
もう今はあれなんですもんね、シニアクリエイティブディレクターとしてチームのみんなをまた指導していく立場。
そうですね、だから、まあ、お客様対峙は当然やってはいますけども、基本的にうちの会社は、まあ若い人に逆に主人公になってほしいという会社なので、CD とか、シニアであってもその人が一番偉いというよりは、メンバーが中心にあって、そこで足りないものをこちらが指摘してあげるぐらいの立ち位置で立っているので、まあ、余計にコンペの時とかは、メンバーが当然プレゼンもするんですけど、そのために彼らが見えてない視界とかをこちらで掘ってあげるっていうのを、まあ、やっているところですね。
若いのになんでしっかりしてる人
だろう。いやいや、そんなそう。
じゃあご自分よりも今ももっと若いメンバーを指導しながら、一緒に走りながら。
そうですね、だから、まあちょっと、まあ、これ社内の話なんであれですけど、偉そうなことで言うと、やっぱりライバルになってほしいので、いかに自分を追い抜いてもらう人になってもらうかとか、その人が成長していくと自分がこう焦ったり刺激を受けたりするので、まあ、そういったものを、あえて誘発するようにメンバーにはけしかけて、で、まあ、それを通して自分自身もこう気づきがあったりとかのをずっと繰り返している日々ですね。
コピーライターに聞けでは、皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや、番組への感想など、ぜひお寄せください。宛先は、podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は、東京コピーライターズクラブがお送りしました。